リームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは、ドリームキャンバスの竹内義之です。11月もあと何日かで終わり、朝の空気が少し冷たくなってきました。起きるのが辛く感じる、そんな日がやってきますね。季節の変化感じます。皆さんはこの11月をどんな風に過ごされましたか？忙しさの中にも小さな喜びとか学び、いくつもの出来事あったかと思います。そして今年も残すところあと1ヶ月。12月は実は学びが深まる、そんな時期でもあります。秋の終わりから冬に向けて空気が静かになっていくこの季節、心の中にも少し余白ができて、自分自身と向き合う時間が増えていきます。今月のテーマ、アウトプットで学びを深める。ここから入ります。学びって不思議なもので、ただ知識を入れるだけでは身につかなくて、誰かに話したり書いたり形にしたりすることで自分の中に自然と定着していくんですよね。そんなアウトプットの力について、私自身の経験も交えながらお話しさせていただきます。私が主催しているハート&ドリームっていう異業種学びの会、ハート&ドリームでは毎月テーマを決めて会を開いているんだけど、その中にミニセミナーっていう短い講義のパートがあります。実は先日久しぶりに私自身が講師を担当しました。テーマはマインドフルネスとセルフコンパッション。改めて人前で話す準備をする過程でちょっとした気づきがありました。スライドを作りながら、シナリオを組み立てながら、頭の中に散らばっていた学びがパズルを組むみたいにつながっていくように感じたんです。マインドフルネスの今ここに気づく力、セルフコンパッションの自分を優しく思いやる姿勢、アンガーマネージメントで学んだ感情と距離の取り方、脳科学の観点から見た扁桃体の反応や選択の余白、さらには日々の生活の中で私自身が大切にしている呼吸や間の取り方、そして反応する前のちょっとした時間、まるでそれぞれ別々に存在していた点がスーッと一本の線で結ばれていくように感じました。それと準備をしていてふと思ったことなんだけど、伝える側になると学びって一気に深まるんですよね。自分が理解しているつもりでも、いざ言葉にしようとすると曖昧だった部分、適当に流していた部分とかあらわになります。だからこそきちんと整理する、言葉として落とし込む、何かに伝わる形に言葉をつなげていく、自分にあるもの、持っているものしか人前で出すことできないですからね。このプロセスが学びの深まりを生んだなって感じました。今回このミニセミナーの準備でそんな感覚を味わう瞬間が来て、 全部つながっているんだって思えたんです。マインドフルネスで今ここに戻る、その戻るっていう行為を優しく支えてくれるのがセルフコンパッション。セルフコンパッションで自分を責めないでいられると、感情に飲み込まれず、選択に余白が生まれる。余白があると扁桃体が暴走しないで、前頭前野が一生懸命働いてくれて、より良い判断や選択ができるようになります。そうなると怒りや不安が少しずつなくなって、本来の自分に戻っていく。これらはみんな一本の流れでつながっていたんですよね。点と点が線になるってこのことなんですよね。人って知識を持っているだけではダメで、それを他の学びとどうつなげるかで、自分の中に新しい理解が生まれてくるんです。講師として伝える準備をする、この時間って本番以上にとても濃くて、とても深かったです。自分の中の棚卸しができたり、再構築もできたりして、本当に学びが深まる時間なんです。久しぶりに講師を務めながら、あ、この感覚だって思い出しました。伝えるって贅沢な学び方ですよね。人に話す準備をするたびに、そして実際に人に伝えることで、自分自身が成長していくんだなって思います。アウトプットは最強の学び。インプットをするだけではなく、それを誰かに届けようとする。だからこそ知識、ノウハウが技術、スキルになっていく、そんな小さな発見でした。最近私が大切にしているテーマである、優しく、温かく、穏やかに、この3つのキーワードについて、これは仕事でも家庭でも、そして日々の生活でも、私の根っこにあるものとして強く意識しています。まず優しくと温かく、この2つはどちらか片方ではなくて、両方揃って初めて力を発揮する気がしています。自分に優しく、周りにも優しく、自分に温かく、周りにも温かく、どちらか一方だけではどうしてもバランスが崩れてしまう。例えば周りにだけ優しくして自分に厳しすぎると、心がすり減ってしまいますよね。逆に自分にだけ優しくしていたら、他者への思いやりが欠けてしまう。だからこの2つは双方向なんです。内と外の両方に向けていくもの。そして3つ目の穏やかに、この穏やかにっていうキーワードは、ここ最近私の中で大切な位置を占めるようになりました。穏やかさって何も起きていない状態のことではないんです。怒ることもあるし、悲しいこともあるし、焦ったりイラッとしたりすることもある。それが人間です。でもその中で自分の内側に嵐を起こさないっていうこと、これが大事なんじゃないかなって思うんです。誰かの言葉に 反応しそうになった時、深呼吸して間を作る。すると心にほんの少しの余白が生まれる。その余白が穏やかさへの入り口なんですよね。そしてこれは周りの人に対して穏やかでいてほしいっていう願いでもあります、だけど私たちは他人をコントロールすることはできません。だからこそまずは自分の内側に穏やかさを整える。その穏やかさが自然と周囲へと伝わっていく。私はそんなイメージを持っています。ここでハート&ドリームの話につながるんですが、私はあの定例会、懇親会の時間を上質な時間にしたいって思っています。優しくて、温かくて、穏やかで、そこにいるだけで心が緩むような空間。ですが、これは私一人では作れないんです。参加するみんながそれぞれの優しさや温かさ、そして穏やかさを持ち寄ることで、初めて場の空気が変わるんです。空気っていうのは不思議で、誰か一人のトーンが場全体に広がります。たった一人の焦りが焦りを呼んで、たった一人の優しさが優しさを呼んで、そしてたった一人の穏やかさが、その空間全部を柔らかくしていく。だから私は、ハート&ドリームっていう場を通じて、みんなと一緒に上質な空間を作るっていう体験を大切にしています。優しく、温かく、穏やかに。この三つは言葉としてのスローガンではないんです。むしろ感情の質、呼吸の深さ、体の姿勢、そしてその場にいる時のあり方そのものに関係しているんです。一緒にいるだけで心地いい。なんだか安心できる。気持ちが柔らかくなる。これからもそんな上質な空間をみんなと一緒に作っていけたらと思っています。ちょっと違う角度からお話ししますね。アウトプットって実は自分の未来を作るためのツールっていう視点から。脳は外に出したことしか本気にしない。脳科学では脳はアウトプットした情報を重要だと認識するって言われています。逆に言うと頭の中で考えただけのこととか、いいことを聞いたなって終わった学びとか、これは脳にとってはまあそのうち決していい情報ねってくらいの扱いなんです。短期記憶に置いておくレベルね。だけど紙に書いたり人に話したり行動に移した瞬間、脳はこう判断します。あ、これは現実に必要な情報なんだな。よし、優先順位を上げよう。そうすると視野に入ってくる情報の種類が変わる。思考の質が変わる。選択が変わる。結果、人生の進む方向そのものが変わっていくんです。アウトプットって実はものすごく大切なんです。もう一つ面白いのが、アウトプットすると内容自体が進化するっていうこと。頭の中で考えたことって どこか曖昧なまま残っているんです。ですが、言葉にしたり文章にしたりすると本質だけが残る。余計な思い込みがそぎ落ちる。自分でも知らなかった答えが浮かんでくる。これやってる人はわかると思うんだけど、アウトプットの最中に、あ、そういうことかって気づく瞬間があるんですよね。なぜかっていうと、表現は自分の内側を外側へ翻訳するプロセスだから。翻訳するときに必ず音質が抽出されるんです。だからアウトプットは単なる表現じゃなくて、自己理解のちっちゃなコンピューター。私たちってよく心を整えたい、成長したいって思いますよね。だけど実は内側の変化って外側への発信を通して加速するんです。話をすることで形が見える、書くことで意味が生まれる、行動することで価値が生まれる。内側から外側へ、外側から内側へ、この循環が起きたとき、人生の速度が一気に変わるんです。ここでちょっと面白い視点からもう一つ。脳って自分が発した言葉を自分の現実として扱います。やれる気がするって言えば、やれる前提で脳が動き始める。できないって言えば、できない未来を想定して思考が止まる。だからどんなアウトプットをするかは、どんな未来を作るかに直結しているんです。これってすごいことなんですよね。自分の口から出した言葉が自分の未来につながる、その道筋を作っているんです。だからこそ私はこのポッドキャストでも、できるだけ丁寧に言葉を扱いたいって思っています。丁寧な言葉、丁寧な思考、丁寧な未来、この流れが起きると思っているから。未来は頭の中ではなく、外に出すところから始まる。もし今もっと成長したい、前に進みたい、そんな気持ちが少しでもあるのなら、まずは小さくアウトプットしてみるのがいいと思います。誰かに話す、メモに残す、 SNS へ投稿する、行動してみる。それだけで未来の形が変わってくる。なぜなら未来は考えている人ではなく、アウトプットしている人から動き始めるからです。この数年、自分でも驚くほどたくさんのアウトプットをしてきました。ポッドキャスト、ノート、YouTube、スライド作り、資料作り、講座、勉強会。気がつけば毎日のように何かを外に出している気がします。アウトプット用のツールもいろいろ使いました。マインドマップ、マークダウン、ノーションにクラフト、パワポにキーノート、ファイナルカット、プレミアにダヴィンチリゾルブ。まず言葉って今の自分を映し出す鏡のような気がします。文章を書くとき、どの言葉を選ぶか、どんな文の流れにするか、その選択一つ一つに今の自分の価値観とか感情が現れています。 優しく書こうとするときは心が優しい状態、そして強い言葉を使いたいときは背中を押したい思いがあるとき、柔らかくまとめたいときは誰かにそっと伝えたい気持ちがあるとき、言葉を整えるっていうことは自分の内側を整えるっていうことと同じなんです。だから書けば書くほど今自分は何を大切にしたいのか、どんな気持ちで今を生きているのか、それが自然と見えてくるんです。ポッドキャストの声、 YouTube での話し方、講座での身振り手振り、これも全部一つのアウトプットなんです。声には心が乗ります。ジェスチャーには意志、思いが乗る。表情には今の自分の在り方が自然と映し出される。人って思ってる以上に外へ出すことで自分の本質が整っていきます。そんな生き物なんじゃないかなって思うんです。そしてもう一つ強く感じるのは、継続そのものが自信になるっていうこと。よし、やるぞって、そんな勢いのある瞬間は誰にでもあります。でも本当に大切なのは、特別じゃない日でも続けられる、そんな静かな本気。続けた分だけ自分の中に小さな実績が溜まっていきます。気がつけば昨日より少しだけ強い自分になっている。派手じゃないけど、未来を変えるっていうのはこういう小さなことの積み重ねなんですよね。未来の自分は今の自分の積み重ねでしか作れないんです。だからこそ毎日のアウトプットは未来の自分への贈り物みたいなものだと思っています。文字を選ぶこと、話す準備をすること、声を録音すること、動画を撮ること、配信すること、その一つ一つは決して派手ではないんだけど、どれも未来へ向けた一歩になっています。続けるほど自分の考えは深まるし、言葉だって洗練されていく。表現の精度もね、決して止まっていない。そして最後にもう一つ、アウトプットを続けるほど心に浮かんでくる言葉があります。それは一生学び続ける。学びに終わりはないんです、いつまでも、終わりにする必要もないんです。学び続けるからこそ人生は深くなる。味わいが出てきて表現が豊かになっていきます。アウトプットはそのためのツールです。今日もここまでご一緒いただきありがとうございます。毎日いろんな出来事があります。うまくいく日もあれば、どうにも気持ちが乗らなかった日もありますよね。ですが、そんな毎日の積み重ねの中で一つだけ確かなことがあります。それはどんな自分であろうと、今日もまた前へと進んでいるっていうこと。決して止まってはいないんです。そんなことを思わせてくれる今月の言葉、私にとっての最高の勝利は、ありのままで生きられるようになったこと。 自分と他人の欠点を受け入れられるようになったことです。オードリー・ヘップバーン。ヘップバーンのこの言葉、深いですよね。成功とか賞賛も大切だけど、もっと静かで、もっと本質的な大切なものがあります。それは、自分を否定しないで生きるようになるっていうこと。そして、他人の欠点を受け入れることができる心の強さ、そして優しさを持てること。簡単そうだけど、実は人生の中で最も難しくて最も価値のあることだと思います。自分を許して、人を許して、少しずつ穏やかになっていく、そんな生き方こそが本当の意味で強い生き方なのかもしれないです。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。